成功体質になる30の方法。その1、人より先に失敗する人が人より先に成功する。人より先に成功するためにはあることを心がけましょう。それは失敗です。失敗は大半の人が避けようとします。悪い印象があり避けるべきものと考えられています。しかし失敗を避けているとなかなか成功に近づけません。失敗しないとなかなか悪いところに気づけません。悪いところを気づけないと改善ができず向上のチャンスを失います。失敗を避けていると成長の停滞を招くことになるのです。失敗をしないで成功しようと考えるのは愚かなこと。失敗をしないで成功しようと考えるのは愚かなことです。それができるなら誰も苦労しません。大半の人が成功できないのはみんな失敗を避けているからです。失敗できたとしても量が少なかったり時期が遅かったりしています。失敗をしないで 100% 成功できるというフレーズは詐欺師の使う決まり文句です。人より先に成功するためには人より早く知恵や教訓を学ぶ必要があります。知恵や教訓を学ぶためには本が役立ちますが、経験が伴っていないため表面的な知識で終わりがちです。もっとも身につくのは経験が伴った失敗です。実際に失敗すると痛みを伴いながら問題点が見つかります。問題点が見つかるから改善することもできます。痛みが伴っているので本気で直そうとします。悪いところを改善していくことで同じ失敗を防いだり完成度を高めたりできます。結果として成功に近づいていけるのです。成功者とは優れた失敗経験者。成功者とは言い換えると優れた失敗経験者でもあります。世の中の成功者を見てください。成功者は必ず多くの失敗を経験しています。失敗していないように見えるならそう見えるだけです。失敗を表に出さず隠しています。実際は私たちの見えないところで膨大な失敗量を経験しています。しかもかなり早い時期に経験しています。子供の頃から積極的で何度も失敗の山を経験してきましたが、その度に這い上がってきました。だから多くを学べ飛躍的な改善ができました。場数を踏むことで慣れることもできました。その結果成功することができたのです。失敗をしても大したことはない。失敗すると大変なことになると思いますが、考えすぎです。失敗したところで大したことはありません。お金を失ったり心に傷を受けたりしますが、小さな程度でしょう。お金を失ったらまた稼げばいいことです。心の傷は時間が経てば自然と回復します。若いうちの失敗は守るものが少ないのでやり直しもしやすいはずです。致命的な失敗とは命を失うことを言います。命を失うこと以外の失敗はやり直しが効くものばかりです。早く失敗したいなら早く挑戦するのが一番。早く失敗するためにはどうすればいいか。早く失敗したいなら挑戦するのが一番です。挑戦には未知の領域が広がっているため失敗の確率を高めることができます。どんどん新しいことに挑戦していけばどんどん失敗していけます。知らなかった、なるほど、こういうことなのか、次はこうすればいいよね、ということに出会えます。新しいことに挑戦には勇気を必要としますが、楽しむつもりになれば踏み出しやすくなります。失敗は早い者勝ち。人より先に成功したいなら人より先に失敗してください。こちらからどこかに失敗できるチャンスはないかなと探していくことです。失敗できるチャンスがあれば逃げるのではなく飛び込んでいきましょう。失敗できるチャンスとは成長できるチャンスです。失敗できるチャンスイコール成長できるチャンスと考えると見える景色が変わります。あなたの周りには成功の種が散りばめられていて楽しく感じてくるでしょう。早く成功の種を手に入れたくなって踏み出す勇気が湧いてきます。失敗するなら早ければ早いほどいい。早く失敗するから早く成長できます。早く成長できるから早く成功できます。失敗は早い者勝ちと覚えておきましょう。人より先に失敗する人が人より先に成功するのです。失敗を恐れず誰よりも早く失敗しに行く。成功体質になる30の方法。その2、その道のプロになりたければ勉強代を惜しんではいけない。プロになるための基本ルールがあります。その道のプロになりたければ勉強代を惜しんではいけないということです。プロを目指しているにもかかわらずその分野の勉強代を節約していませんか。もちろん節約は大切です。節約とはお金の効率のいい使い方です。節約は全ての人にとって大切な生活習慣です。無駄な部分を切り詰めることでお金を効率よく使えます。節約するからコツコツお金が貯まり、お金が貯まるから大きなことを実現できるようになります。節約が大切なのは当然のことですが、プロを目指している分野に関しては例外です。プロを目指している分野に関しては節約にこだわる必要はありません。むしろ節約を忘れて取り組む方がいいでしょう。プロを目指している分野に関して節約は不要。プロを目指しているにもかかわらずその分野の勉強で節約をするのは矛盾しています。プロを目指している分野で節約していると全力になれません。節約がブレーキになりスピードを出したくても出せなくなります。学びたいことがあっても節約のことを考えると足かせになって制限されます。全力で勉強できなくてどうやってプロになれるのでしょう。知識やスキルが伸びても普通止まりになります。節約が足を引っ張ることになり自分の可能性を最大限に引き出せなくなります。これではプロになれないのも当然です。プロを目指している分野にはどんどんお金を使っていくこと、時には効率を無視した使い方も必要です。無駄遣いも常識の範囲であれば OK です。その時しかないチャンスであれば少しくらい無駄遣いがあろうと学びを最優先にすることです。経験にお金を使うことも有益です。頭ではわからないことがわかり、その分野の理解がますます深まるでしょう。生の経験に勝るものはありません。プロを目指している分野にはどんどんお金を使っていきましょう。たっぷりお金をかけるようにしてください。お金を使えば使うほど知識が豊かになり、スキルも伸びていき、可能性が広がります。無駄な経験であろうと、経験は経験です。役立たなくても頭脳に蓄積され、ある時別の場面で役立ちます。自分が最もお金を使ったことイコール自分の専門分野となるのが理想。あなたが今まで最もお金をかけていることは何ですか？趣味であればその内容を思い出してください。本を読むのが趣味であればどんな本を読んだのか思い出してください。今まで最もお金をかけたことがあなたの専門分野と一致しているでしょうか？もし一致していないなら違うところでお金を使っているということです。もし不一致が見られるなら一致するように生活を見直しましょう。 自分が最もお金を使ったことイコール自分の専門分野となるのが理想です。自分がプロを目指している分野ではお金を惜しまず使っていく。成功体質になる30の方法。その3、間違った選択は神様からのお導き。間違ったことを選んでしまうことがあります。正しいと思って選んだものの結果を見ると間違いでした。油断した、しくじってしまった。できればやり直したい。間違ったと分かれば悔しい気持ちが湧いてきます。イライラしてストレスを感じるでしょう。間違った選択によって時間お金を失ったりチャンスを逃したりすることもあるでしょう。間違った選択が悔やまれるところですが、ちょっと待ってください。ここで気づいてほしいことがあります。表向きの結果だけ見るのではありません。そこに隠された神様の意思に気づくのです。間違った選択は神様からのお導き。間違えた選択は単なる失敗に思えますが、実は違います。間違った選択は神様からのお導きです。神様がそうさせたのです。ここにあなたが学ぶべきことがあります。この間違いから教訓を得て成長してください。飛躍してください。あなたのために神様が間違いに導きました。バレないようそれとなく自然な形で働きかけました。間違った選択という間接アプローチです。間違った選択をしたときイライラしてはいけません。悔しい、腹立たしいと嘆いてもエネルギーの無駄です。なぜ、どうしてと騒いだところでどうにもなりません。神様からのお導きですから、ありがたく丁重に受け止めましょう。間違えた理由を探って飛躍と成長につなげる。間違えた選択をしてしまったら冷静に振り返ってみてください。間違いから必ず学べることがあります。問題点や改善点が見つかるでしょう。それらを生かせば知恵が身につき賢くなって、次から同じ間違いをすることがなくなります。それを伝えるために神様は間違いに誘導したのです。神様からの間接的なアプローチに感謝しましょう。間違えた選択がありがたく思えるようになります。間違えたことを貴重な機会と捉えてください。間違いの機会をきちんと生かせれば、あなたはこれから大きく飛躍できます。神様はあなたの飛躍を願っています。あなたは今神様の期待に応える時です。間違えた選択は神様からのお導きと考え、貴重な学びを見つける。成功体質になる30の方法。その4、仕事の質を高めたいならマルチタスクよりシングルタスク。マルチタスクという言葉があります。マルチタスクとはいくつかの仕事を同時並行で進めることを言います。もともとコンピューター処理の世界で使われていた言葉ですが、ビジネスでもよく使われます。マルチタスクで仕事をしている人は仕事のできる人という印象があります。賢くて手際も良くて頭の回転も速い人のように感じるもの。同時並行で複数の仕事を進めることができるのはスピードが速くて効率的に思えます。マルチタスクに魅力を感じて、多くの人がマルチタスク型で仕事をしたがります。いつの間にかマルチタスクの進行者になっていることも少なくないのです。ここに落とし穴があります。仕事の質を高めたいならマルチタスクは避けるべきです。マルチタスク型の仕事では質を上げるのは困難です。むしろ下がってしまうことも少なくありません。マルチタスクはコンピューターは得意でも人間は不得意。もともと人の脳はマルチタスクができるようになっていません。マルチタスクになるには手際よく処理しなければいけません。コンピューターはマルチタスクが得意と思われていますが、実際は違います。コンピューターは一度に一つの作業しかできません。コンピューターのマルチタスクも短い間隔で高速に作業を切り替えているに過ぎません。切り替えスピードが速いため同時進行しているように見えるだけです。それは CPU の処理スピードが速く、なおかつ疲れを知らないコンピューターだからできることです。マルチタスクはコンピューターは得意でも人間は不得意です。同時に複数の仕事を進めようとすると、頭の切り替え回数が増えるためうまく集中できません。頭を切り替えるにもエネルギーを使います。頭を切り替えるたびに時間のロスが生まれ、余計なエネルギーも消耗します。ストレスが増えて疲れやすくなる。なかなか集中ができず、質の向上が妨げられるのです。仕事の質を高めたいならマルチタスクよりシングルタスク。仕事の質を高めたいならシングルタスクで取り組むことです。一つずつ仕事に取り組んで片付けていくということです。地味で平凡に見えるかもしれませんが、これが最もスマートです。シングルタスクになると目の前に集中できるため、限りある資源を有効に活用できます。集中することでミスも減って仕事の精度も高まります。スピードが上がって片付けるのが早くなります。仕事の質を上げたいならマルチタスクよりシングルタスクです。集中力が高まると記憶力と思考力も引き上げられます。シングルタスクになると凄まじい集中力を発揮できるため 120% の結果を出せます。結果として質の高い仕事を実現できるのです。なかなか仕事の質が上がらない状況があるならマルチタスクを疑ってみてください。良かれと思ってしているマルチタスクが質の低下の元凶になっているかもしれません。マルチタスクをやめシングルタスクに切り替えるだけで状況を打開できることがあります。シングルタスクよりマルチタスクの方が早く終わることもある。意外なことにマルチタスクよりシングルタスクの方が早く終わることもあります。最大限に集中力を発揮した結果、一つ一つの仕事の終了が早くなるためです。シングルタスクで一つずつ仕事を片付けた方がかえって効率が良くなることは珍しくありません。仕事の質が高くなる上、仕事時間も短縮できるのですから、シングルタスクをバカにできません。仕事の質を高めたいなら集中力です。集中力を最大まで高めて発揮させるならマルチタスクよりシングルタスクが適しています。どうしてもマルチタスクを実現させたいときは人の手を借りる。どうしてもマルチタスクを実現させたいなら人の手を借りましょう。例えば外部の人に外注したり、同僚に仕事を請け負ってもらったりです。人に割り振って物理的に仕事を独立させた状態を作れば、個人の状態になるため集中力を妨げることはありません。物理的に仕事を同時進行させることができます。マルチタスクでいながらシングルタスクを実現できます。仕事の質を上げたいならマルチタスクよりシングルタスクで取り組む。どうしてもマルチタスクを実現させたいときは人の手を借りる。成功体質になる30の方法。その後、仕事はやらされるものではなくするものだ。仕事はやらされるものと思っていませんか？仕事は与えられるものだと思っている。仕事を与えられるまで動かない。いつも受け身になっていて仕事の指示を待っている。仕事はお金のために仕方なく取り組んでいる。仕事をやらされている感覚がある。 心当たりがあれば要チェックです。これでは仕事が苦痛と感じるのも仕方ありません。仕事をやらされるものと思っている限りいい仕事はできません。仕方なく仕事をしているため手抜きが増えます。最低限で良いという考え方になります。いつも中途半端な仕事になり質も量も低い状態になるのです。仕事はやらされるものではなくするもの。仕事はやらされるものではありません。仕事はするものです。自分の仕事を振り返ってみてください。自分の仕事はする状態、やらされている状態のどちらなのか区別することです。仕事はやらされるものと思っているなら今すぐ意識を変えましょう。仕事はするものと考え直しましょう。これが意識改革です。仕事の中身は同じであってもするとやらされるとでは見える景色が違います。感じ方も取り組み方も変わります。仕事をする状態になれば自然と仕事が面白く感じられるようになります。仕事をやらされるからするに変える方法。仕事をやらされるからするに変える方法は単純です。自ら積極的に動くことに尽きるのです。言われてから仕事をするのではありません。言われる前に仕事をすることです。取り組む順番が逆になるだけで仕事は180度変わります。積極的になった仕事は全てするという状態です。やらせてくださいという一言から始めた仕事は上司はと驚かせます。仕事をする状態になれば仕事の成功率も高まる。精神的なエネルギーに満ち溢れ集中力が増します。自分の意思と責任でやっているのでネガティブな感情がありません。ストレスに強くなり疲れにくくなります。最大限の力で打ち込めるようになって質の高い仕事が実現できます。仕事をする状態は積極性があるため早めに動くという状態になります。フライングスタートになるため結果として仕事の成功率も高まります。受け身になって仕事を待つのではありません。自ら仕事を取りに行きましょう。積極的になった行動は全て正解です。積極的になるだけで良い結果になる確率がアップします。仕事だけでなくあなたの人生もうまく回り始めます。仕事をやらされるという状態になっているなら積極的に動いてするという状態にする。成功体質になる30の方法。その6。健康は成功体質に欠かせない要素。成功体質になるためには健康が欠かせません。健康とは心身に悪いところがなく良好な状態のことを言います。健康は人生の土台です。植物がすくすく育つには豊かな土壌が必要であるように素晴らしい成功を育てるには健康という土壌が必要です。健康に問題があるときちんとパワーを発揮できません。調子が出にくくなって思うようにいかないことが増えます。遅れが出たり足止めを食らったりします。病気で寝込んだり仕事を休んだりすることが多くなります。体調の悪化が原因で集中しにくくなります。体は資本です。健康でつまずくと仕事もつまずきます。不健康な状態で素晴らしい仕事はできません。健康を失えば仕事もできません。怪我や病気で体の調子が悪くなると普通に仕事をすることが難しくなります。素晴らしい仕事をするためには健康が必要です。心も体も調子が良いほどいい仕事ができます。健康だからこそバリバリ精力的に仕事ができます。健康は当たり前のことと思って軽視しがちですが、だからこそ注意したい。健康であることは素晴らしい宝を手に入れているのと同じです。健康はなくて困ることはあってもあって困ることはありません。あなたが健康であるならすでに成功体質の条件が一つ整っていると言えます。健康かどうかはどこで判断するか。健康とはどういう状態を言うのか。健康診断で異常なしの評価をもらうことです。健康は自己感覚自己判断に頼るのはよくありません。きちんと専門機関で健康診断を受け、客観的な診断結果が頼りになります。要経過観察、陽性密検査が一つでもあれば要注意です。健康に問題がある人は今すぐ健康を取り戻すための対策を取ってください。治療が必要であれば治療を受けます。見直すべき生活習慣があればきちんと改善に取り組みましょう。食事や生活習慣を見直して健康診断で異常なしの判定が出るよう心がけてください。健康を失えばできることもできなくなります。普通に仕事ができるのも健康でいるおかげです。たかが健康されど健康です。余裕があれば体を鍛えるとなお良い。余裕があれば体を鍛えておくといいでしょう。体が丈夫になって体力や持久力がつけばそれだけ厳しい仕事も乗り越えられます。体が丈夫になればなるほど気力や精神力が強くなりストレス耐性も高まります。根気や集中力も出やすくなってますます成功を加速させます。健康になる。成功体質になる30の方法。その7。形のないものにお金を使う人が成功する。買い物に迷ったら形のないものにお金を使いましょう。形のないものにお金を使うことは成功の近道だからです。私たちは形のあるものにお金を使う傾向があります。一流品や高級品など素晴らしい商品には高い価値があります。形があると手に入れた実感があります。実際に入手することで所有欲を満たせます。一流品や高級品を持つことで自分がレベルアップしたような気がします。高性能のパソコンがあれば仕事の効率もアップします。確かに素晴らしいものを手に入れることも大切ですが注意が必要です。形があるゆえのデメリット。形があるということは経年劣化があるということです。古くなったり形が崩れたりします。調子が悪くなったり壊れたりします。修理をすることで寿命を延ばすこともできますが限界もあります。さらに重要なポイントは盗まれるリスクがあるということです。手に入れた瞬間から盗まれるのではないかと不安が生じます。セキュリティを確保するためお金もかかるようになります。余計なお金もかかるようになればますます出費が増えることになり成功者から遠ざかるのです。形があるものは素晴らしい反面古くなったり盗まれたりするリスクがあるため成功の決定だとはなりにくい。仕事道具や個人的な趣味など形のあるものにお金を使うことは必要ですが固執しないことが大切です。では成功に必要なものは何か。それこそ形のないものです。形のないものにこそ本当の価値がある。形のないものとは何か。例えば知識、知恵です。本を読んだり話を聞いたりセミナーに参加したりすれば知識や知恵が得られます。知識、知恵に形はありませんが積み重なっていけば教養になり品格に変わります。スキルにも形がありません。 教室や講習でトレーニングを受けることでスキルを習得できます。スキルにも形はありませんが、積み重なっていけば自信になり、武器になり、財産になります。経験、体験にも形がありません。旅行を通して得た経験や体験は一生の財産です。経験や体験によって視野や世界観が広がり、あなた自身の魅力に変わっていきます。形のないものは他にもあります。心にも形がありません。健康にも形がありません。時間にも形がありません。友情、愛情にも形がありません。世の中にいる長期的な成功者を見てください。長期的な成功者は必ず形のないものにお金を使っています。形のあるものにお金を使っている人は成功者であっても短期的で終わっています。形のないものは盗まれる危険もない。形がないということは盗まれる危険もないということです。世界一の泥棒でもあなたの頭の中にある知識や知恵は盗めません。1ミリも持っていくことはできません。費用がかかることなく最初から完全なセキュリティが確保されています。絶対盗まれることがないので安心して蓄積することができます。頭の中で確実にストックされていく上、物理的ではないので壊れる心配もありません。形のないものは与えても減ることがない。形のないものは与えても減ることがありません。知識や知恵は人に教えることができます。いくら教えても自分の分は全く減りません。経験や体験は人に伝えることができます。いくら人に伝えても自分の分が減ることはありません。友情も愛情も人に与えることができます。いくら人に与えても自分の分が減ることはありません。いくら与えても減ることがないというのは素晴らしいことです。与えた分だけ相手からありがとうございますと感謝されます。成功には素晴らしい資産が必要です。本当に素晴らしい資産とは形のないものを言います。頭の中に無形固定資産を積み上げることができます。その資産によって無尽蔵のパワーと宣伝されたアイデアが生まれます。だから成功できるのです。お金は形のないものに使っていきましょう。形のないものにお金を使う人が成功するのです。形のないものにお金を使っていく。成功体質になる30の方法。その8。同じことをするのではない。少しずつ改善を加えながら同じことをする。同じ仕事を繰り返してはいけません。同じ仕事を繰り返すだけでは同じままです。仕事は進んでも発見や向上がありません。刺激が単調になってだんだんマンネリになります。同じ仕事ばかりで飽きた。ルーティンワークでつまらない。最初は面白く感じていてもだんだん普通になります。途中からもはや苦痛に感じてきます。ある時から仕事を辞めようかなと考え始める。同じ仕事をしたくないと思って転職したところでやはり同じ仕事の繰り返しが待っているのは同じです。同じことをするのが嫌だと思ってもそれが仕事なのですから仕方ありません。同じことの繰り返しが嫌だとはいえそもそも仕事は同じことの繰り返しが多いものです。どうして同じ仕事ばかりなの？と思いますが仕事とはそういうものです。仕事の9割は同じことの繰り返しと言っても過言ではありません。あなたの毎日も同じ仕事の繰り返しで埋め尽くされていることでしょう。同じ仕事を繰り返すばかりでうんざりしているのかもしれません。ここで大切なことがあります。同じことをするときの考え方を改めましょう。完全に同じことをするのではありません。少しずつ改善を加えながら同じことをしていくのです。少しずつ改善を加えながら同じことをする。同じ仕事に何らかの改善を加えてください。仕事の基本や大枠は保ちつつ改善を加えます。決められたこと以外をしてはいけないというタイプの仕事でない限りできることがあるはずです。自由の利く仕事があるでしょう。ルーティンワークであっても小さな改善の一つくらいはできるはずです。そこにあなたの成長のチャンスがあります。小さな改善でいい。米粒のように小さな改善で十分です。米粒より小さな改善でも構いません。小さな改善でも繰り返せば大きくなります。周りから気づかれないような小さな改善でも構いません。一つの変化が小さくても積み重ねていけば大きな変化になりあるとき気づかれます。おや、いつの間にか変わったね。なんだか良くなったねと言われるようになるでしょう。あなたは今日少しずつ改善を加えながら同じことをする。あなたがやるべき今日の課題をお伝えします。普段やっている繰り返しの仕事に何らかの改善を加えてください。少しずつ改善を加えながら同じことをしましょう。改善に当たることなら何でも構いません。見栄えの改善、スピードの改善、質の改善でも何でもいい。コツコツ続けていきましょう。いきなり大きな改善は難しくても1ミリくらいの改善ならできるはずです。1ミリも10回繰り返せば1センチになります。これが差をつける仕事です。少しずつ改善を加えながら同じことをしていきましょう。大きくて一度にできないなら2回に分けてください。2回に分けてもまだ大きいならさらに分けましょう。もちろんたまにはサボっても OK です。やる気が出ないときは誰にでもあります。ただし休憩して元気を取り戻したらまた改善に取り掛かってください。不定期でもいいので少しずつ改善を加えながら同じことをしていきましょう。改善、改善、また改善。きちんと続けていけば1年後には仕事が劇的に改善されています。あなた自身も見違えるほど大きく成長を果たしているのです。ルーティンワークは完全に同じことをするのではなく少しずつ改善を加えながら同じことをしていく。成功体質になる30の方法。その9。向いていることは才能の種。適性は神様からのプレゼント。向いていると思うことがありますか？少し取り組んだだけ簡単に上達できたこと。最初から手応えがよくスムーズにできてしまうこと。普通の人より伸びが早いこと。人の半分の努力で人の倍の成長ができること。自分に合っている感覚を覚えること。日常を過ごしているとある時これは自分に向いているなと思う場面があるものです。ところがここで残念な成り行きがあります。ほとんどの人がこれは自分に向いているなと思いつつ思うだけで終わりです。向いているという手応えは何気ないことなのでそのままスルーしてしまいます。手応えが良いものの大騒ぎするほどのことでもありません。ここなのです。スルーしないでください。何気ないことに感じるかもしれませんが実際は重大な発見です。人生を変えるほどの大発見です。向いていると思うことがあればそれを大事にしてください。そこにあなたの才能の種があるからです。向いていることは才能の種。 向いているというのは適性があるということです。適性があるということは才能の種であるということです。才能の種があるというのにそれを生かさないのはもったいない。宝の持ち腐れです。どんなに素晴らしい才能も生かさなければ価値がないも同然です。適性は神様からいただいたプレゼント。適性とは神様からいただいたプレゼントです。最初から適した能力があるのは理由があります。神様からの思いと願いが込められています。その能力を伸ばして人や社会の発展に生かしなさいと。神様から素晴らしいプレゼントをいただいたのですから、それを生かさなければいけません。あなたの使命に関係しています。友人から贈り物をいただいたらありがたく思ってすぐ開封しますが、これと同じことです。神様から才能をいただいたらありがたく思ってすぐ使い始めることです。虫も放置もしないこと。せっかく素晴らしいプレゼントをいただいているというのに放置するのはよくありません。向いていると思うことがあれば積極的に取り組むことが大切。向いているという感覚を大切にしてください。何気ないことと思わず重要な発見と考えましょう。向いていることは積極的に取り組みましょう。自分から近づいてくれる機会を増やし、もっと深入りしてください。自分に向いていることであればストレスがあまり感じられず、楽しい、面白いという感覚があるはずです。するとある時才能の種から芽が出ます。茎が伸びていき葉が広がります。どんどん大きく成長して素晴らしい花が咲くのです。それがあなたの魅力となり武器となります。向いていることは才能の種。適性は神様からのプレゼントです。向いていると思うことは才能の種と考え、どんどん磨いて育てていく。成功体質になる30の方法。その10。賛同できない忠告に対するベストの答え方。賛同できない忠告をされることがあります。忠告とはいえ様々です。役立つ忠告であれば納得の返事ができますが、そうでない場合もあるでしょう。上司や先輩だからといって全ての忠告が有益とは限りません。不毛な忠告や的外れの忠告もあります。そんな時返事をするかです。賛同できない忠告とはいえ正直な答え方には要注意。嘘をついても仕方ないと思って正直な答え方をする人もいるかもしれません。賛同できません。同意しかねます。納得できません。それは違うと思います。お言葉を返すようですが、私は反対です。確かに素直であることはいいことですが、表現がストレートです。強い言葉で否定や反対をすると相手は眉を潜めるでしょう。気分を害し、二度と忠告をしなくなるかもしれません。言い方によっては人間関係にひびを入れることもあります。トゲのある一言に腹を立て、トラブルに発展する可能性もあるでしょう。否定や反対の言葉は感情を刺激しやすいため十分な注意が必要です。では賛同できない忠告にはどんな答え方をするのがいいのでしょうか。賛同できない忠告に対するベストな答え方。賛同できない忠告には次の一言がスムーズです。ご忠告ありがとうございます。これでいいのです。シンプルに感謝するだけで終わらせておきます。賛成しない代わりに反対もしません。余計な一言は言わない方が吉です。言葉が足りないように感じるかもしれませんが、これで十分です。何か一言付け加えたくなりますが、余計な一言なら言わないことです。うっかり口を滑らせてしまう可能性もゼロではありません。余計な一言は喉のところでぐっとこらえましょう。今は役立たないように感じても後から意味が分かって役立つ可能性もあります。うっかり余計な一言を言いそうなら感謝の言葉だけで終わらせておく方が賢明です。普段から決まり文句として覚えておくといいでしょう。反発心が抑えられないなら早めにその場から離れる。賛同できない忠告をされたら反発心が生まれるものです。心の中でストレスが生まれ気持ち悪い感覚に耐えることになるでしょう。反発心する気持ちが抑えられないこともあるもの。特に相手から忠告の嵐が収まらないときは黙らせたくなって言い返したくなります。反発心が暴れ出しそうならその場から離れるようにしましょう。適当に用事を思い出したふりをすればいいのです。普通の素振りで離れれば不自然には思われません。物理的に距離を置けば口を滑らせる心配もなくなります。賛同できない忠告にはご忠告ありがとうございますと感謝だけ述べておく。反発心が抑えられないときはその場から離れるようにする。成功体質になる30の方法。その11。明日からやりますは禁句。人からアドバイスをもらったときは受け入れる返事をしましょう。明日からやります。明るく元気のいい返事で良いように思えます。きちんと開始日も宣言しているので本気の様子も伝わるでしょう。100点の返事をしたと思うかもしれません。しかし、これはまだ理想的とは言えません。むしろ、禁句です。きちんとアドバイスを受け入れて行動が早いのでどこが悪いのかと思うかもしれませんが、よくありません。人の明日はどうなっているのか。明日からでは遅いのです。明日はどうなっているかわかりません。やる気やモチベーションがなくなっているかもしれません。別の予定がいい時間がなくなっているかもしれません。休養ができてそれどころではなくなっているかもしれません。チャンスやタイミングを逃し効果が半減しているかもしれません。そもそも実行することを忘れてしまっていることもあるでしょう。人間は元来怠け者です。最初はやる気満々でも時間が経つにつれて怠ける方向に傾きます。意味もなく時間を置かないことです。時間が経つにつれて意欲も記憶も低下してろくなことになりません。事情があるなら別ですが、むやみに時間を置くことはチャンスを逃すことになります。理想的な答え方は今すぐ始めます。理想的な答え方は一つだけです。今すぐ始めますです。何事も今すぐ始めるのが一番効果的です。アドバイスをもらったら時間を置かず今すぐ行動するようにしましょう。もちろん威勢のいい返事をするだけでなく宣言した通りきちんと今すぐ取り組むことが大切です。24時間ずらした答え方は誤解を生むことがある。明日からやりますという一言はぼかした言い方にも聞こえます。時間を24時間ずらした答え方は誤解を生むことがあります。話をはぐらかしましたね、あまりやる気がないのですねと相手をがっかりさせてしまうことがあります。もうこの人にアドバイスをするのはやめようとなるのです。今すぐは成功体質の人に共通する特徴。明日からやりますは禁句にしましょう。今すぐやりますと答えるようにしましょう。今すぐは成功体質の人に共通する特徴です。 今すぐを心がけることで成功体質に変わります。チャンスをつかみたいなら常に今すぐが正解です。スピードを意識してしすぎることはありません。これを心がけるだけであなたの仕事の成功率はぐっと向上するのです。どうしても都合が悪く今すぐ始めるのが難しい場合。もあるでしょう。その場合、開始日を宣言しましょう。今日中に始めます。3日以内に始めます。今週中に始めます。具体的な開始日を宣言することで相手との約束だけでなく自分との約束になります。時間があるときに、余裕があるときという抽象的な返事はよくありません。同じ前向きな返事でも具体的と抽象的では天と地の差です。明日からやりますは禁句にして今すぐやりますというようにする。成功体質になる30の方法。その12。清掃員も会社で一緒に働くパートナー。一人でいいから清掃員と仲良くなっておこう。会社で働く清掃員と友人になっておきましょう。清掃員と友人になっても仕方ない。そう思うかもしれませんが誤解です。清掃員に対する態度はあなたの将来に関わるポイントです。清掃員に対してそっけない態度を取る人がいます。単なる掃除係。自分には関係のない人。お互いに立場が違う。いちいち挨拶する必要はない。仲良くする必要もない。むしろ距離を置いていこう。清掃員だからといって軽く考えるのはよくありません。見下すのはもっとよくありません。清掃員も会社で一緒に働くパートナーだからです。仕事に寄せんはない。清掃員を下に見るのはよくありません。仕事に寄せんはありません。清掃員とはいえ誰かがやらなければいけない仕事をしてくれています。社会に欠かせない仕事をしているのですからリスペクトすることです。清掃員も会社で一緒に働くパートナーに変わりません。目立ちにくい存在かもしれませんが欠かせない仕事をしています。縁の下の力持ちとして重要な仕事をしています。清掃員は情報通でもあります。掃除のため会社の中を動き回っているため社内事情に精通しています。清掃員と仲良くなって雑談することで会社の実情を伺えます。清掃員の中には長年勤めているベテランもいるでしょう。あなたの先輩より長く勤めている人もいるかもしれません。職場にいる先輩よりはるかに社内に詳しいということも珍しくありません。仲良くなるのは会った時挨拶をすればいいだけ。仲良くなる方法は簡単です。会った時挨拶をすればいいのです。声に出しておはようございますというだけのことであり何も難しくありません。清掃員から挨拶されるのを待つのではなく自分から挨拶していきましょう。もし恥ずかしいなら最初は会釈だけで構いません。会釈するうちに意識し合う関係になりだんだん会話をするきっかけをつかめます。たとえ外部委託の人であろうと挨拶くらいはできるはずです。清掃員との雑談が情報収集の時間になります。清掃員は社内の変化に敏感です。最近こんなゴミが増えた。会社の雰囲気が変わった。最近変わったことを見かけるようになった。社内で働く会社員が見逃すような小さな変化も清掃員は見逃しません。毎日掃除をしているため会社員が見逃すような細かい点にも気づきます。会社の中で働いているのだから自分でわかると思いますが実際はなかなか難しいことも多い。会社にいると距離が近すぎて見えないことがあります。自分のまつげは自分で見えないように会社にいると会社との距離が近すぎて客観視が難しいことが少なくありません。清掃員は会社と適度な距離感を保っているため客観的に把握しています。結果として会社で働く人より情報通という状況が起こるのです。普通に挨拶ができ普通に会話ができる関係でいい。会社で働く清掃員と仲良くなっておきましょう。清掃員全員と仲良くなれば理想的ですが最初は一人で十分です。普通に挨拶ができ普通に会話ができる関係でいい。清掃員と仲良くできないで社内の人間関係がうまくいくはずがありません。自分の仕事のためだけでなく社会人としても普通に仲良くなりましょう。雑談や世間話ができる関係になれば理想的です。清掃員を味方につけることであなたの仕事力もアップします。一人でいいから清掃員の友人を作っておく。成功体質になる30の方法。その13。熱くなってはいけない。仕事を長く続けたいなら淡々と取り組むこと。仕事を長く続けたいなら熱くなってはいけません。メラメラ情熱を燃やしてはいけません。意欲や熱意を発揮するのは注意が必要です。熱い方がいいではないかと思いますが、ここが落とし穴です。巷では熱くなることを勧める声が聞かれます。熱い気持ちで取り組め。熱意がないといけない。熱くならないといい仕事はできない。熱くなった方が勢いが生まれスピードも出るでしょう。しっかり気合が入るのでパワーも発揮しやすくなります。熱くなるとストッパーが外れ限界を超えた力を発揮しやすくなるでしょう。120% の実力を発揮できることも不可能ではありません。情熱はないよりあった方がいいのは疑いようのない事実です。では情熱があればあるほどいいかというとそうではないのです。あくまで仕事を長く続けたいなら熱くなるのはよくありません。むしろ熱くならない方が賢明です。熱は長続きしない。ずっと熱い状態を維持したいところですが現実は違います。熱くなるとどうなるか。息切れするのです。最初は調子が良くても長続きしません。一時的にパワーやスピードが出ても途中でバテてしまい急に減速します。心が折れてしまったり不調をきたしたりするのです。マラソンと同じです。最初にスピードを出して飛ばしすぎると無酸素運動の状態になります。途中からバテてしまい思うように走れなくなります。苦しみに耐えきれず限界に達すると危険することになるのです。熱くなるのは長く続けるという意味においてリスクしかありません。プロは必ず淡々と取り組んでいる。プロの仕事を見てください。プロは必ず淡々と取り組んでいます。毎日淡々と仕事をしています。喜怒哀楽が小さくあっさりしています。常に一定の結果を出し続けています。派手なところはなく心配になるほど地味です。淡々としているから長く続けることができます。長く続けることができるから実力が積み重なります。小さな積み重ねがあるレベルに達したとき大きな実を結ぶのです。淡々とすることはネガティブではなくポジティブなこと。 淡々とすることにネガティブなイメージを持つ人がいますが、逆です。淡々とすることはポジティブなことです。仕事を長く続けたいなら、淡々とした取り組み方を心がけてください。淡々とするから安定します。平常心も保ちやすくなります。ゆっくりマイペースでランニングをしているイメージです。淡々と取り組むと余計なエネルギーの消耗が抑えられ節約モードになります。節約モードになるから疲れにくくなり、結果として長続きするのです。淡々としている方が本来の実力を発揮しやすくなる。熱くなった方が実力を発揮しやすいと言いますが、逆です。実際のところ、淡々と取り組む方が実力を発揮しやすいのが現実です。派手なところはなく地味ですが、これがいいのです。淡々としている方が冷静でいられる上、いつも通りの状態になるため本来の実力を発揮しやすいのです。熱くなるなら場面を選ぶこと。もちろん熱くなるのがいけないというわけではありません。熱くなるなら場面を選ぶことです。局面や勝負どころなど大事な場面だけにしておくのが賢明です。淡々と取り組むことが成功体質。長く続けたいなら淡々と取り組みましょう。頑張る必要もありません。気合を入れることも覇気を出すことも不要です。強火は厳禁です。中火でもまだ危ない。弱火でいいのです。弱火でぐつぐつ煮込むようなイメージです。情熱を燃やすなら静かに燃やすことです。静かに情熱を燃やすことが一番大きな成果を発揮します。力を抜いて淡々とこなすのみ。淡々と取り組むことが成功体質です。局面や勝負どころを除き熱くならない。普段は淡々と取り組む。成功体質になる30の方法。その14。落ち込みから立ち直っただけで成功したことになる。落ち込みから立ち直ったらこう考えましょう。成功できたと。成功を大げさなことと考えていませんか。いいえ、成功はもっと小さなことでいいのです。米粒ほど小さなことで構いません。改めて成功の意味を考えてみましょう。一般的に成功の意味としては、富、名声、社会的地位を得ることとされていますが、その限りではありません。辞書を引いて意味を調べてみてください。目的を達成することという意味も含まれているはずです。規模の大小は関係ありません。普通に目的を達成することも、れっきとした成功です。落ち込みから立ち直ったとします。これは、これで立ち直るという目的を達成できたことになります。きちんと元気を取り戻せました。しっかり自分の足で立ち上がりました。素晴らしい達成です。だから成功です。自分では立ち直っただけと思えるかもしれませんが、きちんと目標が達成されていて成功を成し遂げています。成功としてカウントできる幅を広げてください。落ち込みから立ち直っただけで成功になる。落ち込みから立ち直ったら成功できたことを喜んでください。めでたいことであり素晴らしいことです。落ち込みから立ち直れたことを祝いましょう。祝いの記念にケーキを食べてもいい。美味しいものを食べれば心身がエネルギッシュになり、落ち込みからのスタートダッシュができるでしょう。自分に何かプレゼントをしてみるのも悪くないでしょう。記念として残るものがあれば心の励みになります。成功として考えれば心に明るい気持ちが広がって元気が出てくるでしょう。今まで落ち込んでいた分だけこれから明るい未来がやってきます。落ち込みから立ち直ったことを成功として受け止める。成功体質になる30の方法。その15。ビジネスシーンの服装は敬意を払う意味がある。ビジネスの場で個性的な服装の人を見かけることがあります。自分の個性を見せようとしているのでしょう。派手なワイシャツ、キャラクター刺繍のネクタイ、奇抜な上着、ユニークなハンカチ、アンティークなカバン。自分好みのデザインであれば個性も表現しやすくなるでしょう。個性的な服装は目立ちます。もちろんプライベートならいいのです。プライベートなら奇抜な服装であろうとだらしない服装であろうと何でも自由でいい。自分の個性をありのまま表現するような服装で OK です。プライベートであれば誰からも文句は言われません。好きな服を着ることで自由に個性を表現できます。なりたい自分になれ、気持ちも明るくなるでしょう。しかしビジネスでは別です。ビジネスでは個性を前面に出した服装には注意することです。ビジネスシーンの服装は敬意を払う意味があるからです。ビジネスシーンの服装は敬意を払う意味がある。ビジネスシーンの服装には特別な意味があります。単なる身だしなみという意味ではありません。相手に不快感を与えないという意味だけではありません。相手に敬意を払うという意味があります。ビジネスでは自分の好みは後回しにした方がスムーズに進みます。営業や商談ではスーツが基本です。ネクタイを締め、腕時計を身につけ、全体的に清潔感を意識します。きちんとスーツを着ることで形式ばった印象を与えますが、だからこそ相手に敬意を表現することができます。敬意を払うことはビジネスを円滑にするマナーです。最近は私服を許容する職場もありますが、油断は禁物です。私服を許容する職場であっても、大切な場面ではスーツを着るものと心得ることです。クールビズでノーネクタイが許されていても、お客様や取引先と接するときはきちんとネクタイを締めることです。堅苦しい服装をすることで敬意を表現できるからです。プライベートでも敬意を払う場面では清掃が有効。この考え方はビジネスだけではありません。プライベートにおいても礼儀作法を重んじる場面では、服装は相手に敬意を払うためにするものという考え方が大切です。例えば記念日にパートナーとディナーに行くなら、きちんとスーツを着ていく方がいいでしょう。相手に敬意を払うためです。ビシッとスーツを決めることで、あなたは私にとってそれだけ大切な存在ですという尊重のメッセージを伝えることができます。質の高いスーツを着るほどの高い価値があることをアンにアピールできます。堅苦しい服装ですが、堅苦しいからこそ有効であることもあります。敬意を払って払いすぎることはありません。慣れ親しんだ相手であっても節度を失うのは不安のもとになります。どれだけ親密な中であっても、大切な場面では礼儀を重んじた服装をする方がスムーズです。相手に敬意を払う場面では自分の好みは忘れ、きちんとした清掃で整えるのが正解です。ビジネスシーンの服装は相手に敬意を払うためにするものと考える。成功体質になる30の方法。その16。多席思考の人は成功できない。自責思考の人が成功する。トラブルが起こった時、人の思考パターンは2つに分かれます。1。多席思考。2。自責思考。 他責思考とは、トラブルの原因を他に向ける考え方のことを言います。自責思考とは、トラブルの原因を自分に向ける考え方のことを言います。響きはそっくりですが、全く似て非なるものです。他責思考の人は成功できない。成功できない人は他責思考です。トラブルが起こったとき、他の責任にします。たとえ自分に非があっても、他の責任にしようとするのが特徴です。遅刻したときは、電車やバスの遅延のせいにします。仕事でミスをしたときは、機械の調子が悪か、他せいにします。企画が通らなければ、理解のない上司のせいにします。なかなか給料が上がらなかったら、景気や会社が悪いせいにします。他責思考になっていると、自分を顧みることがありません。悪いところがあっても、改善されず、同じ過ちを繰り返すばかりになります。進歩も成長もしない人に成長はないのです。自責思考の人が成功する。成功するためには、自責思考が大切です。成功する人は、トラブルが起きた際、他の責任にするのではなく、自分の責任と考えて、きちんと改めようとします。たとえ、自分に非がなくても、自分にも悪いところがあったかもしれないと考え、自分の行いを振り返ろうとします。遅刻したときは、早めに家を出なかった自分が悪い。目覚ましの時間を10分早めようと考え、次から早めの出社を心がけます。ミスをしたときも、取り組み方に漏れがあった。次からこんな対策を立てておこうと考え、過去の失敗を生かそうとします。企画が通らなかったときも、メッセージ性が弱かったのかな。次はここを工夫しようと考え、改善に取り掛かります。なかなか給料が上がらなければ、まだまだ会社への貢献が足りないと考え、会社の貢献につながる仕事ぶりを意識します。成功できる人は、たとえ詐欺師に騙されたとしても、自分に原因がある。見抜けなかった自分が悪いと考えます。一見すると自分が悪くないようなことも自分の責任と考えるところがあります。安易に話を聞いてしまった自分が悪い。今度からは無視を貫こう。騙しやすい雰囲気が出ていたのかもしれない。自分の態度や外見を見直すことにしよう。騙されて失ったお金は仕方ない。授業料として考えよう。騙された時まで自分の責任と考えるのは度が過ぎているように思えますが、こういった姿勢が進歩や成長につながります。自責思考は成功法則の基本です。人を変えるのはコントロールが難しいですが、自分を変えるのは自分次第です。自分に原因があると考えるから改善することができ、成長していけます。自分の責任と考えるから反省と改善が繰り返され、PDCA サイクルがスムーズになり、結果として成功していくのです。自責思考になれば成功体質に生まれ変わる。あなたは他責思考、自責思考のどちらですか？成功に無関心ならどちらでも自由ですが、成功したいなら自責思考の一択です。他責思考でさえない人生を送っていても諦めることはありません。考え方は幸い、後天的な要素です。あなたが今すぐ自責思考になれば、今すぐ成功体質に生まれ変わります。今すぐ心を入れ替えて新しい自分に生まれ変わってください。必ず素晴らしい未来が切り開けます。自責思考になる。成功体質になる30の方法。その17。成功するために大切なのは実力より諦めない力。私は実力に自信がない。実力がないから成功できない。そういう人は諦めない力で勝負してください。諦めない力を武器にして立ち向かっていきましょう。諦めない力は実力以上に大切な要素だからです。成功に実力は必要なのか。実力とは何か。実力とは実際に備えている能力です。成功するためには実力が大切と思われがちです。知識、知恵、スキル。営業力、企画力、論理的思考力。プレゼン能力、コミュニケーション能力、問題解決能力。実力があれば仕事に取り掛かりやすくスムーズに進められます。実力があれば難しい仕事もこなせ、トラブルが発生してもスマートに対処できます。実力があればあるほどいい成績が取れ、高い結果を出せます。実力があるに越したことはありません。だからといって成功は実力が全てと結論付けるのは早合点です。実力も大切ですが、それ以上に大切なことがあります。それが諦めない力です。最初は誰でも実力が足りない。今は実力が足りなくてもいいのです。実力がゼロであっても構いません。最初は誰でも実力がありません。実力がない、実力が不足しているというのは普通のことです。悲観でも絶望でもありません。実力は鍛えていくものです。現時点ではなくこれからで考えてください。現時点では実力が足りなくてもこれから鍛えて強くしていけばいいのです。最初は実力がなくても慣れたり鍛えたりすることで鍛えていけます。たくさん失敗するから多くの教訓を学べ、仕事がスムーズになります。経験を積むことで場数を踏むことができ、どんどん慣れていけます。どこまで実力を鍛えられるかはあなた次第です。諦めない限り実力は青天井です。諦めない力が強ければ強いほど鍛えられていきます。諦めなければ道が続く。大切なのは諦めない力です。失敗しても諦めません。うまくいかなくても諦めません。壁が立ちはだかっても諦めません。何度でも立ち上がりましょう。諦めれば道が途絶えます。諦めなければ道が続きます。実力は立ち上がるたびにレベルアップしていくものです。最初の実力は弱くてもいいのです。諦めない限り実力は伸び続けます。ファイティングポーズを取り続ける試合は終わりません。つまずいて転んでも立ち上がって歩み続ける限り、あなたの夢は終わりません。最後にものを言うのは、実力より諦めない力。諦めないから継続できます。継続するからどんどん実力が鍛えられていきます。最初は実力が不足していても、諦めないで粘り強く続けていくうちに実力が積み重なります。成功率が低くても問題ありません。成功率が1割でも構いません。成功率1割ということは、10回に1回はうまくいくということです。成功率が低くても、単純に挑戦回数を増やせばいいだけです。つまずいて転んでも立ち上がりましょう。失敗してもきちんと反省して再挑戦しましょう。実力で勝負するのではなく、諦めない力で勝負してください。諦めない力で実力を鍛えていくうちに、いつか成功を勝ち取れます。最後にものを言うのは、実力より諦めない力です。実力より諦めない力で勝負する。成功体質になる30の方法。その18。仕事リストを作るときは、字にも注意を払おう。仕事リストを作る場面があるでしょう。 例えば、タスクリスト、POBO リスト、買い物リストです。リストがあるとやるべきことが明確になり、スムーズに行動できるようになります。どれだけ記憶力の悪い人でも、度忘れの心配がなくなって安心です。仕事リストは作成できれば十分と思うかもしれませんが、実は注意したいポイントがあります。注目してほしいのは字です。あなたが作ったリストはどんな字になっていますか？薄くて細くて小さな字になっていないでしょうか？仕事リストを作るとき、薄くて細くて小さな字で書くのはよくありません。読めれば十分と思っているなら甘い考えです。たかが字と思うかもしれませんが、意欲や行動力に影響するからです。リストの字は意欲や行動力に影響する。自分で書いた字を自分の目で見ます。リストの字はビジュアルです。リストの字を見たとき、視覚情報だけでなくビジュアルとしての印象も脳に伝わります。それが意欲や行動力にも影響してきます。リストの字が薄くて細くて小さいと意欲や行動力が下がりますが、濃くて太くて大きいと意欲や行動力が高まります。例えば、日用品を買いに行く用事があって、買い物リストにマスク、ティッシュ、トイレットペーパーを書くとします。薄くて細くて小さな字で書くと、自信がなくて弱々しい印象を受けるでしょう。小さな声でボソボソ言っているようです。迷いが生じているような印象も受けるでしょう。本当にこれを買っていいのかなという不安な気持ちになるかもしれません。薄くて細くて小さな字だと見えにくいため、見落としも発生しやすくなります。知らず知らずのうちに買い物の意欲が下がり、スピードも落ちているでしょう。一方、濃くて太くて大きな字で書いた場合、自信たっぷりで力強い印象を受けるでしょう。大きな声でハキハキ話しているようです。きちんと買う。必ずこれを買うのだ。という強い意志を感じるでしょう。濃くて太くて大きな字だと、パッと目に飛び込んできます。はっきり認識できるので、見落とす心配もありません。リストの字から力強い印象を受ければ、それがタワーとなり、知らず知らずのうちに買い物のスピードも上がるでしょう。太くて濃いで書くと、買うぞ。という意欲や行動力を高めてくれます。濃くて太くて大きな字を書けば、濃くて太くて大きな未来が待っている。仕事リストを作るときは、字にも注意を払ってください。薄くて細くて小さな字ではなく、濃くて太くて大きな字を心がけましょう。効果を疑うなら、実際に字を書いて比較してみてください。自分の心の変化がすぐわかり、重要性が身に染みるはずです。買い物リストに限らず、TODO リストやタスクリストも同様です。太字の油性サインペンを使うと、簡単に太くて濃い字を書けるでしょう。デジタルで仕事リストを作る場合、フォント設定を太字、大きめに変更して、できるだけ目立つ工夫をしてください。あなたの意欲や行動力に関わるところですから、意識してしすぎることはありません。濃くて太くて大きな字を書けば、濃くて太くて大きな未来が待っています。仕事リストを作るときは、薄くて細くて小さな字ではなく、濃くて太くて大きな字を書く。成功体質になる30の方法。その19。やる気に頼る人は成功できない。習慣に頼る人が成功する。成功できないパターンの一つ。それはやる気に頼る人です。もちろんやる気が悪いわけではありません。やる気があればパワーと勢いが生まれます。心に火がつくことで集中しやすくなったり、スピードが出やすくなったりします。やる気があればあるほど積極的な気持ちになれ、難しい仕事も乗り越えやすくなります。だからといってやる気に頼った仕事の進め方はよくありません。大変素晴らしい状況に思えますが、実はそうとも言えません。問題はやる気です。やる気は不安定だからです。やる気に頼るとなかなか仕事がうまくいかない。やる気は精神状態によって大きく変わります。やる気があるときならいいですが、ないときもあるでしょう。熱は何もしなければ冷めるものです。最初はメラメラ熱く燃えていたやる気も、時間が経てばだんだん冷めていきます。やる気がないときは体が動きにくくなり、仕事がスムーズにできなくなります。やる気を出し続ければいいのですが、なかなかうまくいかないことが多い。ずっとやる気を出し続けるのは想像以上に難しいことです。やる気を出し続けるにも手間暇がかかります。やる気に仕事を頼っていると仕事がやる気に左右されます。やる気を出す方法に取り組むにもやる気が必要。普通にやる気を出せばいいではないかと思う人もいるでしょう。確かに世の中にはやる気を出す方法もありますが、ここにも落とし穴があります。やる気を出す方法に取り組むにもやる気が必要です。本当にやる気がないときはやる気を出す方法にすら取り組めません。仮にやる気を出す方法に取り組めても別の問題が発生します。仕事をする前にやる気を出すという余計な仕事が発生することになり、これはこれで面倒です。余計な仕事が一つ増えることになります。成功するためにはやる気に頼らないことです。やる気にはポジティブな印象がありますが、だからこそ注意が必要です。では成功するためには何に頼って仕事をするのがいいのか。それが習慣なのです。成功する人は習慣に頼っている。成功したいなら習慣に頼ることです。朝起きて顔を洗うときやる気がなくてもできるでしょう。夜寝る前にはやる気がなくても歯を磨くでしょう。やる気がゼロでも洗顔も歯磨きもできているはずです。習慣になっているからです。洗顔や歯磨きと同じ要領で普段の仕事も習慣にしましょう。ひとたび習慣になればやる気に関わらず自然と体が動き始めます。勝手に体が動くという状態になり、自動化のような状態になります。やる気の有無に関わらず仕事に取り組めます。たとえやる気がゼロであっても普段通り仕事ができるのです。習慣になるとサボりにくくなる。習慣のメリットは続けやすいことだけではありません。サボりにくいこともあります。洗顔と歯磨きをしないと気持ち悪く感じますが、同じことです。習慣になればそれをしていないと落ち着かなくなります。サボろうとすると心が不安定になってイライラしてきます。心の安定を取り戻そうとして習慣を続けたくなります。習慣こそ成功のよう。習慣の力は偉大です。習慣こそ成功の要です。やる気がゼロであろうと仕事ができます。天気が曇りであろうと雨であろうと仕事ができます。たとえ無気力であっても仕事ができてしまいます。体調が悪くても我慢できる程度なら仕事ができてしまうから恐ろしい。習慣とはそれほど偉大な力を秘めているのです。習慣の力を借りれば成功するのは時間の問題。習慣の力を借りながら仕事をしていれば嫌でも仕事が進んでいきます。もはや成功するのは時間の問題です。まず習慣にしてください。間違った習慣は改め正しい習慣を身につけましょう。仕事はやる気ではなく習慣に頼って取り組みましょう。習慣に頼ると成功体質になっていくのです。 成功体質になりたいなら、やる気に頼って仕事をするのではなく、習慣に頼って仕事をするのが正解です。やる気ではなく、習慣に頼って仕事に取り組む。成功体質になる30の方法。その20。時々変化するから緊張する。普段から変化すれば平気になる。変化が怖い人は必要の有無で考える傾向があります。必要があれば変化をする。必要がなければ変化しない。変化するかどうか必要の有無で決めようとします。もちろん、悪いことではありません。仕事で必要なので新しい本を買った。学校を卒業して引っ越しが必要になった。歓送迎会を開く必要があって新しいお店に入ることになった。必要に応じて変化するのもいいですが、ここに落とし穴があります。必要があるときだけ変化しようとするとどうなるか。変化に弱くなってしまうのです。変化が必要な機会はそうそうあるものではありません。自然と変化の頻度や回数が減ります。いざ変化が必要になったとき、特別なことに感じます。普段しないことなので異常に緊張します。体が震え、足がすくみ、おどおどしてしまいます。たまに変化しようとするから怖い、恐ろしいと思います。小さな変化でも大きな事件に感じます。必要がないから変化もしないという考え方には注意が必要です。普段から変化していないとだんだん心が硬直していきます。いざというときスムーズに変化できないのです。必要なくても変化する。大切なことがあります。必要があったときだけ変化するのではありません。必要がなくても変化しましょう。変化は時々するものではなく毎日するものです。普段から変化を繰り返し習慣にしましょう。大きな変化である必要はありません。小さな変化でいいのです。昨日とは違うことに取り組むだけで OK。昨日とは違うことなら小さなことでも変化は変化です。1ミリでも変われば変化したことになります。新しい本を買って読んでみる。いつもとは違った散歩道を歩いてみる。初めてのレストランに入ってみる。食べたことのない料理を食べてみる。知らない人に話しかけてみる。新しい仕事に挑戦してみる。ルーティンワークに新しい改善を加えてみる。どれも簡単なことですね。変化をすることで時には損することもあるでしょう。こんなはずではなかった。思っていたのと違っていた。今回は失敗だったね。残念な結果で終わることもあるでしょうが、落ち込むことはありません。少なくとも変化することができました。新鮮な刺激が得られ、勇気や度胸を鍛えるきっかけにもなりました。残念な結果で終わっても得られたことがあるのですから、無意味ではありません。変化のシャワーを浴びて変化のあふれる日常にしよう。時々変化するのではありません。毎日変化しましょう。必要があってもなくても変化しましょう。一日につき最低でも一つは何か変化したい。毎日変化すれば変化をするのが当たり前の習慣になります。習慣になれば怖いものなしです。変化に対する免疫力がつくことで物事に動じなくなり行動力がつきます。不慣れに対する動揺が減って不安や恐怖に慣れて変化に強くなるのです。結局のところ慣れです。時々変化するから緊張します。毎日変化すれば平気になります。これだけのことです。変化のシャワーを浴びましょう。変化のあふれる日常にしましょう。変化に強くなればなるほど勇気と度胸が身につきます。変化の先にあるのは成功なのです。必要のあるなしに関わらず毎日何かにチャレンジして変化することを習慣にする。成功体質になる30の方法。その21。社交性がなくても成功できる。成功するためには社交性が欠かせない。人付き合いが上手でなければ成功できない。自分には社交性がないから成功できない。成功者といえば社交性があるというイメージを持つ人が少なくありません。成功者は人気者でもあります。成功者の写真は大勢の仲間たちに囲まれているのが定番です。よくパーティーに招かれたり、パーティーの主催者になったりなど人との交流が盛んなイメージがあるでしょう。成功するためには人の助けを得る必要があり、社交性が欠かせないように思えます。ここに誤解があります。成功に社交性が必要とは限りません。社交性がなくても成功できます。成功者のイメージに惑わされないでください。人との関わりが苦手ならそれ相応の働き方をすればいいだけ。人との関わりが苦手ならそれ相応の働き方をすればいいだけです。人との関わりがない、もしくは少ない方法で働けばいいだけです。人との関わりがなければ社交性がなくても困ることはありません。フリーランスとして働く方法もあります。作家や画家のように社交性が必要ない仕事もあります。対面のコミュニケーションが苦手なら口頭ではなく文字によるやり取りをすればいいことです。対面が苦手ならメールがあります。リアルタイムを求めるならチャットです。デジタルツールを駆使すれば社交性がない問題は簡単に解決します。サインや押印が必要なら書類を郵送すればいいだけです。少し手間暇はかかりますが、移動時間、打ち合わせ時間の節約できるメリットがあります。成功するためには仕事で著しい成果を上げ、地位や財産を得ることが大切です。逆に言えば仕事で著しい成果を上げ、地位や財産を得ることさえできればそれで十分です。社交性が不要です。社交性はあれば便利という程度に過ぎません。むしろ社交性がないことを長所と考える。社交性がなくても諦めないでください。むしろ社交性がないことを長所と考えたい。社交性がないことを活かせばいいだけです。人との関わりに時間を割かなくて済む分、一人の時間が増えます。人と会話する時間が少ない分、自分と会話する時間が増えます。仕事に集中する時間が生まれます。現代はクラウドソーシングが盛んな時代です。職場がなくてもクラウドソーシング上でプロジェクトを立ち上げ完結することも可能です。プロジェクトごとの人間関係であれば余計なしがらみを作らなくて済めます。社交性がないと選択肢が限られるため自分の得意分野に集中しやすくなります。山の頂上は一つでもそこに向かう道はたくさんある。常識や固定観念にとらわれないでください。社交性がなければないなりの方法で仕事を進めていきましょう。選択肢は無限にあります。山の頂上は一つでもそこに向かう道はたくさんあります。人の少ない道を通ればいいだけ。社交性がなくても成功できるのです。成功には社交性が必要という固定観念をなくす。成功体質になる30の方法。その22。肩書きは実力がつく前に名乗っていい。 仕事をするためには、まず、肩書きを名乗ってください。肩書きは、実力がつく前に名乗っていいのです。仕事は、名乗ることから始まります。もちろん、資格や免許が必要な世界であれば別です。医師やパイロットなどの職業は、資格や免許が必要とされます。きちんと試験に合格して必要な資格を取り、正当なプロセスを経た上で仕事をしなければいけません。しかし、資格や免許が必要ない職業であれば、どんどん名乗っていくことです。名乗らないと、スタートラインに立てないからです。なかなか、肩書きを名乗れない人。世の中には資格や免許が必要ない職業があります。資格や免許が必要ない職業はどんどん名乗っていくことです。実力に自信がなく、なかなか名乗れない人がいます。実力がついてから画家と名乗ろう。実力がついてから作家と名乗ろう。実力がついてから漫画家と名乗ろう。実力がついてから占い師と名乗ろう。実力がついてから手品師と名乗ろう。実力をつけてから出ないと名乗ってはいけないと思っています。これはよくありません。肩書きを名乗らないと何も始まりません。実力がつくのを待っていると開始タイミングが難しくなります。名乗らないと実感が湧きません。名乗らないと仕事を依頼されません。仕事を依頼されないと場数も踏めません。停滞が続くばかりになり、ブレイクスルーもありません。実力がついてもまだまだ実力が足りない。もっと実力をつけてからにしようと先送りになります。どんどん時間が過ぎてしまい、年齢を重ねてしまいます。実力がついてから名乗ろうとすると完全に出遅れることになります。いつまでも名乗れなくなるのです。最初に名乗ると実力が肩書きに追いつこうとして引っ張り上げられる。資格や免許が必要ない職業であればどんどん名乗っていきましょう。もちろん実力がゼロではいけませんが、基本的な実力さえ身についているなら名乗って OK です。見切り発車でいいのです。1枚でも絵を描いたら画家を名乗りましょう。1話でも物語を描けたら作家と名乗りましょう。1コマでも漫画を描ければ漫画家と名乗りましょう。1つでも占えるなら占い師と名乗りましょう。1つでも手品ができるなら手品師と名乗りましょう。資格や免許が必要ない職業は最初に名乗ってしまうことが大切です。少しでもできるなら名刺に肩書きを記載してしまいましょう。そこは謙虚にならず大胆になることです。少なくとも基本ができているなら十分です。最初に名乗ると実感が湧いてそれらしく振る舞えるようになります。最初に名乗ると実力が肩書きに追いつこうとして引っ張り上げられます。それは最初に名乗るからこそできることです。名乗って初めてスタートラインに立てる。基本ができているならゴーサインです。勇気を持って名乗ることです。本人がそう主張すればそうなります。肩書きを名乗れないと仕事も依頼されません。名乗るからあなたの仕事が相手に伝わります。相手にどんな価値を提供できるのかアピールできます。名乗って初めてスタートラインに立てるのです。初歩をクリアできているなら先に肩書きを名乗ってしまう。成功体質になる30の方法。その23。10年後の成功した自分をイメージするだけで成功に近づく。10年後の自分をイメージしましょう。ただイメージすればいいわけではありません。成功した自分をイメージすることが大切です。イメージするだけでは何も変わらないと思うかもしれませんが、変わります。イメージには夢の実現を促す力があります。人はイメージに向かって進んでいく生き物です。イメージはやる気とモチベーションに変わります。自己暗示になり実現したい気持ちが強くなります。無意識のうちに心と体が動き始め、実現に向けて現実が動き始めます。成功に必要な情報も目につきやすくなり、夢に向かう階段が目の前に現れます。引き寄せの力が発動して実現のスピードが加速します。イメージしたことは神様にも届く。イメージしたことは神様にも届きます。あなたはこういう10年後を送りたいのですね。神様にあなたの叶えたいイメージが伝わることで必要な運やチャンスをいただけるでしょう。不思議と奇跡に恵まれやすくなります。結果として実現の可能性が高まっていくのです。10年後の成功した自分をイメージする。イメージすらできなくてどうやって成功するのでしょう。成功することはまずイメージすることから始まります。10年後の成功した自分をイメージしましょう。イメージしただけで成功率が高まるのですから、これほど簡単なことはありません。その気になれば今すぐできるはずです。あくまでイメージなのですから、あなたの理想でいいのです。たっぷり想像力を働かせ、自由にイメージしてください。10年後はこんな自分でいたい。こういう仕事をしていたい。こんなライフスタイルでありたい。実現できるかどうかは後の話です。たとえ実現しなくてもペナルティーはないのですから、全力でイメージしましょう。イメージが湧きにくいなら、雑誌から写真を切り抜いてノートに貼り付ければイメージの手助けになります。定期的にイメージすると効果が倍増する。イメージは定期的に行いましょう。一度や二度で終わらせるのではなく、定期的であることが大切です。散歩中、入浴中、マッサージ中などリラックスした時間を使うといいでしょう。生活習慣に組み込むことで自然と定期的になります。定期的にイメージするとそれだけ心に深く刻まれ効果が倍増します。10年後の成功した自分をイメージすることは成功体質になることです。きっと10年もしないうちに実現しているはずです。10年後の自分をイメージして成功に近づく。成功体質になる30の方法。その24。言い訳をしない人が成功する。成功したいなら今日から言い訳をしないことです。言い訳をする人は成功しません。成功どころか失敗に向かっていきます。遅刻をしたとき目覚まし時計が鳴りませんでしたと言い訳をする。間違いを指摘されたときたまたまですと言い訳する。仕事が納期に間に合わなかったとき、別件の対応に追われていましたと言い訳をする。こういう人が成功をつかむことはありません。言い訳をする人がどうやって成功するのでしょう。ブツブツ言い訳をする姿ほど見苦しいものはありません。言い訳とは保身と責任回避の表れです。言い訳をすればするほど保身と責任回避をアピールすることになります。ブツブツ言い訳していると人からの信頼を失い、周りから愛想をつかされ人が離れていきます。言い訳をしている限り 100% 成功できません。言い訳をしている限り真の成功者にはなれない。世の中で活躍している成功者を思い出してください。ビジネス界でもスポーツ界でも音楽界でも言い訳がましい人で成功者はいないはずです。でもしかしと言い訳がましい人はいません。仮にいたとしたら今は成功できていてもいずれ落ちぶれていきます。 言い訳をしている限り真の成功者にはなれないのです。成功したいなら言い訳をやめること。成功したいなら言い訳をやめることです。自分に非があれば余計な言い訳はせずすぐ謝りましょう。1分1秒でも早く謝罪することです。言い訳をしたい衝動に駆られてもぐっとこらえてください。口から言い訳が出そうになっても喉のところで止めておきましょう。すみませんでした、申し訳ございませんでしたという謝罪をするのが一番スマートです。許してもらえるかは相手次第ですが、少なくとも人としてあるべき姿なのは間違いありません。成功するためには人からの協力が必要です。きちんと謝る人には素直誠実の印象を受けます。言い訳しないできちんと謝罪する姿勢があれば、素直で誠実な印象が高まって好感が持たれます。人からの信頼を得て人がついてくるようになり、大きな協力が得られるでしょう。運やチャンスも巡ってくるようになる。結果として大きな成功を果たしていくのです。自分には無関係のクレームを受けた時、時には自分には無関係のクレームを受けることもあるでしょう。社会で仕事をしていると他人の非にもかかわらず自分が非難されることが少なくありません。私は関係ないのにと不満を感じるところですが、ここが正念場です。自分個人には非がなくても組織体としての責任はあると言えるでしょう。穏便に場を済ませる必要があるなら、きちんと謝罪しておくのが賢明です。正当な言い分。もちろん正当な言い分もあるでしょう。正当な言い分があってどうしても主張しなければいけない時には順番が大切です。まずきちんと謝ってから、その後に言い分を述べるようにしましょう。最初に謝罪していれば受け入れてもらいやすくなります。言い訳をしないと誓いを立てる。言い訳をするのは子供のすることです。責任と信頼を重んじる大人であれば言い訳をやめることです。今日から言い訳はしないと誓いを立ててください。正式な誓いを立てることで決意が固まります。言い訳をしない人が成功するのです。言い訳をやめる。成功体質になる30の方法。その25。仕事だけ楽しむのではない。準備と後片付けも楽しもう。料理が好きな人は調理だけ楽しんでいません。準備している時間も楽しんでいます。食材を買いに行くことを楽しむ。鍋を温めることを楽しむ。調理方法を再確認することを楽しむ。上手に料理がうまくいって楽しかったな。次はどんな料理を作ろうかな。ワクワクしながらテーブルを片付けたり、食器を洗ったり、戸棚にしまったりなど後片付けを楽しみます。楽しみながら準備をしているので精神的な充実感と満足感に満ちています。手抜かりなく用意ができているため素晴らしい料理を作れます。料理が終われば後片付けを楽しみます。テーブルをきれいにすることを楽しむ。食器やカトラリーをしまうことを楽しむ。不要なったものを捨てることを楽しむ。料理の完成を楽しむ。準備から後片付けまで終始ニコニコしています。だから料理の腕も向上して料理をするのがますます楽しくなります。これは仕事でも同じです。仕事においても準備と後片付けを楽しむことが大切です。準備も後片付けも余計なことではなく必要なこと。準備や後片付けは退屈でつまらないと思われがちです。準備はつまらない。後片付けは早く仕事に取り掛かりたい。余計なことをしたくないと思う人が多いのではないでしょうか。改めて考えると準備も後片付けも余計なことではありません。必要なことです。必要なことはやるしかありません。準備をするから仕事に集中することができるようになり、全力を発揮できます。後片付けをするから仕事が終わった後綺麗ですっきりします。プロであればあるほど準備と後片付けを楽しみます。準備を楽しむことができればワクワクドキドキする時間が増えることになります。料理とは準備の時間も含めています。仕事でも準備を楽しむことが大切。仕事には準備があります。コピー、資料集め、整理整頓などです。準備は退屈でつまらないと思いがちですが、ここで意識改革です。仕事の準備を楽しみましょう。コピーを楽しむ、資料集めを楽しむ、整理整頓を楽しむ。準備も仕事の一環と考えます。準備を楽しめば精神的な充実感と満足感が得られます。手抜かりなく準備することでミスや失敗が減って仕事の結果の質も向上します。仕事が終われば後片付けです。後片付けも楽しんでください。使ったものを元の位置に戻すことを楽しむ。不要なものは処分することを楽しむ。お礼の連絡を入れることを楽しむ。仕事を振り返って反省することも後片付けの一つと言えるでしょう。反省点が見つかれば改善に取り組みます。それらを退屈なこと、面倒なことではなく楽しいこととして取り組むことです。後片付けを楽しむとさらに充実感と満足感が得られます。面倒くさいと思うから後片付けが疲れます。楽しもうと思うから後片付けをパワフルに打ち込めます。また本番だけでなく準備や後片付けも楽しめば楽しむ時間が増えることになります。これが楽しみの幅が広がるということです。仕事だけでなく準備と後片付けも楽しみましょう。準備と後片付けも楽しいことが仕事を充実させるコツです。仕事だけでなく準備と後片付けも楽しむ。成功体質になる30の方法。その26。恥を覚悟の上下方修正することも時には必要。大切なのは挫折を回避すること。あらかじめ設定した目標に全く届きそうにない時があります。実際に始めてみたところ見積もりが甘く目標設定に無理があったと分かることがあります。頑張ればギリギリ届きそうならまだいいのですが、目標に届かないのは明らかと分かる時があるでしょう。見積もりが甘かったというのはよくあることです。そんな時は勇気を出して目標を下方修正してください。恥を覚悟の上下方修正することも時には必要です。下方修正をすれば達成の可能性がアップする。後から目標を変えるのは反則。下方修正するのは恥になる。みっともない。情けない。約束を破ることになる。プライドが許さない。確かに最初に宣言した目標内容とは異なるため変更することに抵抗もあるでしょう。自分の実力不足を認めるように考える人もいるはずです。しかし下方修正は悪いことではありません。負けたわけでもなければ逃げたわけでもありません。わざと嘘をつくわけでもなければ意図的に騙すわけでもありません。見積もりが甘いと分かっただけのことです。心理的に抵抗がありますが、達成が難しいと思えば勇気を出して目標を下方修正してください。適切な目標に調整するというだけのことです。 未達成で終わるくらいなら、下方修正をして達成で終わる方が綺麗に区切れます。無理に頑張れば挫折を招く。下方修正をすれば目標に届く可能性が上がります。目標は低くなりますが、達成で終わらせる可能性が高まります。ここが重要です。達成できるかどうかは今後の流れに関わります。もし下方修正をしなかったとします。現状のままで続けると目標値に届かない可能性が高くなります。目標値に届かなければ未達成ということになります。達成できなかったことで自分を責めてしまいます。自己嫌悪になりくよくよしてしまうでしょう。精神的なダメージを受け挫折につながる可能性もゼロではありません。結果が出なかったことでプロジェクトが保留されてしまうこともあります。こうした悪い連鎖を防ぐためにも達成で終わらせることが大切です。下方修正すれば達成で締めくくれる可能性がアップします。下方修正は恥でも負けでもない。最初の目標は参考目標です。あくまで一時的な目標にすぎません。最初の目標にこだわるのもいいですが、頑固になるのはよくありません。何が何でも下方修正しないと考えるのは単なる頑固です。厳しいと感じたときは恥を覚悟の上、目標を下方修正してください。下方修正は恥でも負けでもありません。適切な目標に調整するだけのことです。下方修正をするなら達成しやすいところまで落としましょう。達成できるかわからないギリギリに設定するより余裕のあるところまで下げて設定するのがいいでしょう。目標を達成できればひとまず挫折のリスクを回避できます。挫折さえしなければ次があります。達成ができればガッツポーズができて達成感も生まれます。引き続き頑張ろうとモチベーションも上がって次につなげることができます。プロジェクトの凍結も回避できます。達成が厳しいと感じたときは目標を下方修正して達成しやすい状態にしましょう。明らかに達成できないと分かれば勇気を出して目標を下方修正する。成功体質になる30の方法。その27。負け惜しみを言うとますますかっこ悪くなる。素直に負けを認めた方がかっこいい。勝負に負けたとき負け惜しみを言う人がいます。運がなかっただけ、ちょっとタイミングが悪かっただけ、今日はたまたま調子が出なかっただけ、天候に恵まれなかったせい、怪我の回復が完全ではなかったから。素直に負けを認めようとしません。それらしく聞こえる言い訳をして少しでも体裁を保とうとします。しかし負け惜しみを言うことほどかっこ悪いことはありません。負け惜しみは素直に現実を受け止められていないということです。それはプロらしくありません。プロ意識に反します。勝負の美学に反します。負け惜しみを言いたくなっても喉のところで止めておく。負け惜しみはスマートではありません。負け惜しみを言うと未練がましい感じが出ます。恋愛で別れを切り出され未練がましく追いかける人のようです。負け惜しみを言えば言うほどみっともない印象が出て死体を晒すことになります。負け惜しみを言うことは恥ずかしいことであると気づくことです。乾杯であろうと再会であろうと負け惜しみは厳禁です。一言くらいいいよねと思いますがよくありません。ここが正念場です。負け惜しみは一言でも NG です。言いたくなっても喉のところで止めておくのが賢明です。なぜ負け惜しみを言うのがいけないのか。なぜ負け惜しみを言うのがいけないのか。反省の機会を失うからです。負け惜しみを言うとそこで自分を正当化させてしまいます。自分は悪くない仕方のないことと思うため反省しなくなります。反省しないと成長もできません。悔しさも惨めさも消えてなくなりバネに変えることもできなくなります。負けることも貴重な学びの機会です。自分を正当化させると貴重な学びの機会を生かせなくなります。素直に負けを認めるから反省ができ、反省ができるから成長できる。勝負に負けたときは素直に負けを認めることです。負け惜しみを言いたくても言いません。たとえ負け惜しみの内容が事実であってもぐっとこらえることです。プロは勝負に負けたとき負け惜しみを言いません。私の負けです。実力不足でした。力が及びませんでした。素直に負けを認め言い訳はしません。素直に負けを認めるから反省ができ、反省ができるから成長できます。潔く現実を受け止めることができるからプロです。強い人とは素直に負けを認められる人のことを言います。きちんと現実を受け止められるのは心が強くないとできません。素直に負けを認めることで心の強さが感じられかっこよく映ります。素直に負けを認めた方がかっこいい。勝負に負けたとき負け惜しみは禁句です。負けは負けです。たとえ受け入れがたい結果であっても事実として受け止めることです。素直に負けを認めることです。潔い心で素直に負けを認めた方がスマートです。きちんと結果を認めるから負けた悔しさをバネに変えることができます。バネに変えるから大きく飛躍のチャンスをつかめます。素直に負けを認めた方がかっこいいのです。勝負に負けても一言も負け惜しみを言わず素直に認める。成功体質になる30の方法。その28。人脈人脈と言ってはいけない。騒ぎ立てるにつれて孤立を深めていく。人脈が欲しい。人脈を広げたい。いい人脈を築きたい。どこかにいい人脈はないだろうか。こうしたセリフに心当たりはありませんか。人脈を構築しようと必死になっている人がいます。確かに人脈にはプラスの面があります。人とのつながりは財産です。人付き合いの幅が広がることで知識や知恵が手に入ります。様々な刺激や考え方に触れることができ、自分の世界が広がる楽しさを味わえるでしょう。人脈がビジネスチャンスにつながることも少なくありません。人脈は金脈でもあります。運もお金も人を介してやってきます。人脈に恵まれれば自然と運やお金に恵まれるようになります。人脈の力によってキーパーソンと出会え成功の近道になることもあります。しかし人脈を築きたいなら人脈、人脈と言ってはいけません。うるさく騒いでいると人脈に飢えている印象が強くなります。近寄りがたい雰囲気が出て周りから警戒されるのです。人脈、人脈と言えば言うほど人脈に飢えている印象が強くなる。想像してみてください。人脈が欲しい。人脈を広げたい。と騒いでいる人がいればどう感じるでしょうか。ちょっと怖くて警戒してしまうはずです。人脈に飢えている人に誰も魅力は感じません。誰も寄りつかないほど中身がないのですね。誰も相手にしないくらい魅力がないのですね。とうんざりされるでしょう。 植えている印象があると不安と恐怖を覚え、距離を置きたくなります。魅力のない人には人脈もできません。たとえ知り合う機会があっても魅力がなければ相手にされません。人脈を言えば言うほど孤立を深めていくのです。素晴らしい人脈が欲しいなら、まず実績を上げること。人脈を広げたいなら、実績が必要です。人脈を求めて動き回るのではありません。まず仕事で実績を上げることです。素晴らしい人脈が欲しいなら、それだけ素晴らしい実績を上げることが必要です。実績は人気を集める力があります。自分の専門分野で実績を上げていれば、それが魅力となって大きなシンボルマークになります。人が寄ってくるようになり、自然と人脈が構築されていくのです。人脈の豊富な人を思い出してください。その人は普段人脈と騒いでいないはずです。その人の実績に引き寄せられ、自然と人が集まってくる状況になっているはずです。人脈が欲しいなら、まず実績なのです。人脈と騒がない。人脈が欲しいなら、まず自分の専門分野で実績を上げる。成功体質になる30の方法。その29。説明が長くなるのは、きちんと理解できていない証拠。本当に理解できているなら、一言で説明できる。本当に理解できているか確かめたいなら、シンプルな方法があります。一言で説明できるかどうかです。本当に理解できているなら、必ず一言で説明できます。プロや一流であればあるほど説明が短くなります。物事の本質は常に一言です。完全に理解しているなら、本質を表現できるようになるため、結果として一言になります。むしろ一言にならざるを得ません。例えば、お金とは何かという問いには、交換手段と一言で説明できます。言葉とは何かという問いには、コミュニケーションツールと一言で説明できます。幸せとは何かという問いには、精神的な豊かさと一言で説明できます。愛とは何かという問いには、こと全体の一体化と一言で説明できます。成功とは何かという問いには、自分らしく生きることと一言で説明できます。仕事とは何かという問いには、社会貢献と一言で説明できます。努力とは何かという問いには、何度でも立ち上がることと一言で説明できます。企業買収とは何かという問いには、時間の買い物と一言で説明できます。何事も本質は一言です。完全に理解できているなら、本質の一言で説明できるようになります。説明が長くなるのは、きちんと理解できていない証拠。一言で説明できないなら、まだ本当に理解できていない証拠です。様々な言葉で補完しなければいけなくなるため、自然と言葉数が増え、結果として説明が長くなります。尊敬できない上司はダラダラした長い説明が特徴的です。本当に理解できていないため、あれこれいろいろな言葉で説明しなければいけなくなります。あなたの上司がプロであり一流であれば、質問したとき一言で説明してくれるでしょう。またあなた自身もプロや一流を目指すなら、一言で説明できるようになることです。プロや一流になりたいなら、専門分野のあれこれを一言で説明できるようになってください。本質をついた言葉を言えるようになることです。全てを一言で説明できる必要はなく、専門分野だけで十分です。完全に理解できているなら、必ず一言で説明できます。理解度は一言で説明できるかどうかで判断する。一言で説明できるまでしっかり理解を深める。成功体質になる30の方法。その30。知識より知恵を学ぶ人が成功する。成功するために大切なのは知識ではありません。知恵です。知識と知恵は似ていますが違います。知識と知恵をきちんと区別することが大切です。知識は点の情報。私たちは成功しようと思ったとき、まず知識を学ぼうとします。確かに知識は欠かせない要素です。知識は成功に向かうスタート地点です。知識があればあるほど博識になります。視野が広がり、視点も高くなり、物事の見通しが良くなります。知らないことを知ることは可能性を広げることです。知識を学ぶことで専門的な内容も理解できるようになります。知識は武器です。知識があれば選択肢を増やせ、より適した選択ができるようになります。難しい壁を突破できます。物事を理解でき、たくさんのことを考えることができるようになります。知識はないよりあった方がいいのは間違いありません。では、知識を学べば十分かというとそうではありません。知識は点の情報です。知識は知っているだけという状態です。知っている範囲しか役立ちません。知らない範囲や未知の領域で対処するにはどうするか。この時役立つのが知恵なのです。知恵とは知識の活用法。知恵とは何か。一言で言えば知識の活用法です。本当に役立つのは、いかに知識を活用できるかです。上手に知識を活用できてこそ、知識の可能性を引き出せます。成功するためには未開拓に挑戦する必要があります。未知の領域に立ち向かっていかなければなりません。他の人がしないことをしたり、非常識なことに取り組んだりする必要があります。本に書かれていないこと、調べてもわからないことに取り組むことも少なくありません。この時有効なのが知恵です。知恵は知識の活用法です。知識という名の食材を使って、いかに美味しい料理を作れるかです。知識の活用法が身についていれば、未知の出来事が起こっても臨機応変な対応ができます。困難な壁があっても、知恵を振り絞ることで明暗が生まれ、うまく乗り越えられます。知恵とは、基地の点同士をつなげる力でもあります。基地の点同士をつなげることで、点から線になります。線と線をつなげることで、形が形成され、新しい価値を生み出せます。知識は足し算、知恵は掛け算。成功体質になるなら、知識だけで満足せず、知恵を学んでください。知識も大切ですが、知恵はもっと大切です。知識は足し算ですが、知恵は掛け算だからです。知恵を学ぶことで、掛け算による相乗効果が生まれ、一気に飛躍していけます。知識より知恵を学ぶ人が成功するのです。知識より知恵を学ぶ。成功体質になる30の方法。まとめ。その1。失敗を恐れず、誰よりも早く失敗しに行く。その2。形のないものにお金を使っていく。その3。間違えた選択は神様からのお導きと考え、貴重な学びを見つける。その4。仕事の質を上げたいなら、マルチタスクよりシングルタスクで取り組む。どうしてもマルチタスクを実現させたいときは人の手を借りる。その5。仕事をやらされるという状態になっているなら、積極的に動いてするという状態にする。その6。 健康になる。その7、自分がプロを目指している分野ではお金を惜しまず使っていく。その8、ルーチンワークは完全に同じことをするのではなく、少しずつ改善を加えながら同じことをしていく。その9、向いていると思うことは才能の種と考え、どんどん磨いて育てていく。その10、賛同できない忠告にはご忠告ありがとうございますと感謝だけ述べておく。反発心が抑えられないときはその場から離れるようにする。その11、明日からやりますは禁句にして今すぐやりますと言うようにする。その12、一人でいいから清掃員の友人を作っておく。その13、局面や勝負どころを除き熱くならない。普段は淡々と取り組む。その14、落ち込みから立ち直ったことを成功として受け止める。その15、ビジネスシーンの服装は相手に敬意を払うためにするものと考える。その16、明らかに達成できないと分かれば勇気を出して目標を下方修正する。その17、実力より諦めない力で勝負する。その18、仕事リストを作るときは薄くて細くて小さな字ではなく濃くて太くて大きな字を書く。その19、やる気ではなく習慣に頼って仕事に取り組む。その20、必要のあるなしに関わらず毎日何かにチャレンジして変化することを習慣にする。その21、成功には社交性が必要という固定観念をなくす。その22、初歩をクリアできているなら先に肩書きを名乗ってしまう。その23、10年後の自分をイメージして成功に近づく。その24、言い訳をやめる。その25、仕事だけでなく準備と後片付けも楽しむ。その26、スランプになったらスランプ祝いをする。スランプになったら上位3割に入ったと考えて喜ぶ。その27、勝負に負けても一言も負け惜しみを言わず素直に認める。その28、人脈と騒がない。人脈が欲しいならまず自分の専門分野で実績を上げる。その29、理解度は一言で説明できるかどうかで判断する。一言で説明できるまでしっかり理解を深める。その30、知識より知恵を学ぶ。